すべての国の福音出版社による紙のロボット。ロボットは、人々が世界の大都市を移動するときに指示する機械的な警告灯です。それは人々に彼らがいつ進むことができるかを告げ、そして彼らがいつやめるべきかを人々に警告します。神の知恵と人類への愛は、この世界に特定の一時停止の標識を置く必要があることを発見しました。アダムとイブが庭のすべての木の実を自由に食べて、彼らの創造主の完璧な交友を楽しむことができたエデンの園でさえ、神は彼らの前にロボットまたは停止標識を置くことを余儀なくされました。何が良くて何が悪いかを知る木は、死を恐れてその実を食べないようにとの一時停止の標識でした。創世記2節16から17、後に人類が増えたとき、神は、どこまで行き、どこで止まるかを知るために、地球上の人々に特定の事柄についてのガイダンスを与えるより多くの法律を作る際に一時停止の標識を増やす必要があることに気づきました。そのような法律は人類だけでなく、自然や地球上や天国のすべてのものに与えられました。神は強大な海の前に一時停止の標識を置き、海に境界を設定し、海が再び地球を覆うのを防いでおられました。子供と大人のための一時停止の標識、飲食と睡眠、遊びと仕事のための一時停止の標識があります。これまでのところ、これ以上はない、と私たちは自然に言われています。独身生活と結婚生活、ビジネス、スポーツ、工場、病院、学校、軍隊生活、そして科学には一時停止の兆候があります。登山や海上、航空、そして地球の奥深くで金を採掘する際に、私たちはそれらの多数の一時停止の標識に遭遇します。これらの一時停止の標識を無視すると、ひどい災害を引き起こし、甚大な被害をもたらす可能性があります。これらの現代では、私たちはみんな、一時停止の標識に精通しています。いくつかの例外を除いて、運転手がこれらの有用な一時停止の標識をどのように観察するかを見るのは本当に素晴らしいことです。それらに従わないと、悲惨な結果になり、重い罰金が課せられる可能性があります。旅客列車、船、または飛行機が特定の一時停止の標識を無視すると、何百人もの命が失われる可能性があります。私たちの現代の原子爆弾やその他のさらに破壊的な爆弾は、現在、特定の一時停止の標識によって制御されています。ヒューマンエラーや過失によるそれらのいずれかが無視された場合、人類の大部分が一掃される可能性があります。人類の安全、回復、救いのための最大かつ最も重要な一時停止の標識は、約2000年前、神の子イエス・キリストが十字架で私たちのために死んだ時に、カルバリーに置かれました。これは、破壊に向かう途中で人類を阻止するために地球上に配置された中で最も強力なロボットです。誰もが罪を犯し、神の救いの存在から遠く離れています。ローマ3節23節、そして全てが永遠の滅びに向かっています。アダムとイブがサタンに騙されて以来、エデンの園の最初の一時停止の標識を無視して以来、人類は破壊への広い道を歩んできました。本当に神は、彼の少数の忠実な信者を通してますます多くの一時停止の標識を立てることによって破壊への狂ったラッシュを止めようとしました。しかし一時停止の標識が無視され、蹂躙されそして踏みにじられる前にそう長くはありませんでした。駆逐艦がエジプトの地を通り抜けて、すべての家と牛の間で長子を殺したある時期に、神は彼の先民イスラエルに一時停止の標識を立てるように命じられました。すべての家の頭は完璧な子羊を殺し、家のドアの支柱にその血を撒き散らさなければなりませんでした。出エジプト記12章5節から7節と12節。これは駆逐艦の一時停止の標識であり、駆逐艦がその家の嫡男に死をもたらすのを防ぎました。裁きの夜、死者が一人もいなかった家はありませんでした。ただし、子羊の血の一時停止の標識が破壊者の立ち入りを妨げていた場合を除きます。出エジプト記12章13節、子羊は、神の子羊であるイエスと同じように、長子のために血を与え、あなたと私のために彼の命を与えました。ヨハネ1節29節、 後にイスラエル軍がエリコの強大な壁を取り囲んだ時、売春婦のラハブは、私壁に建てられた彼女の家の窓に赤い紐を締めて一時停止の標識を立てるように言われました。彼女はイスラエルの神への信仰に従って信じて行動し、赤い紐を窓に固定しました。ジェリコの壁が崩れ落ちている間、破壊はラハブの家で止まり、彼女と彼女の家は救われました。ヨシュア記2章18節から19節、6節17節、22節から23部詩。最大かつ最も強力な一時停止の標識であるカルバリーの十字架は、天の権威をもって私たちに次のことを命じています。不信仰によってあなたの心を固めるのをやめなさい。ヘブライ人3節12部詩。飲んだり、罵倒したり、罵ったり、神の名を冒涜したり、嘘をついたり、汚い冗談を言ったりするのはやめましょう。コロシアン3節8、破壊につながる、堕落の前に来る、すべてのプライドを止めなさい。箴言16節18節、不道徳、姦淫、同性愛、または生ける神の神殿となるように設計された私たちの体の罪深い仕様の中で生きることをやめましょう。タバコやダガを吸うこと、タバコを嗅ぐことや噛むこと、神の神殿である人体に有害な特定の薬物や錠剤の使用の罪深い欲望を止めてください。1コリント3節16から17、生きるために食べるのではなく、食べるために生きる、あらゆる形態のゴミを止めなさい。箴言23節21節、神と神の王国に対するすべての無関心、霊的な怠惰、そして決して来ないかもしれない別の便利な日のために救いを延期することを止めてください。一時停止の標識を一歩過ぎただけで、あなたの永遠の避難を意味する可能性があります。神の言葉によれば、今日、私の声を聞いても、心を固くなにしないでください。ヘブライ人3節15部詩。生きている神を呼ぶ代わりに、占い師に行き、偶像を崇拝し、魔術を信頼し、死者に相談するのをやめなさい。偶像崇拝と魔術は肉の働きであり、神によって非難されています。申命記18節10から12及びイザヤ8節19から20。すべての不平や不平をやめ、神に感謝しなさい。エペソ人への手紙5節20節。すべてのゴシップや誹謗中傷をやめ、他の人にあなたのことを話してもらうように話してください。箴言26節20から23部詩。その嫉妬深い性質を与えるのをやめなさい。それは破壊的であり、憎しみ、殺人、そして死につながる可能性があります。マタイ5章21節から22部詩。すべての怒りと憎しみを止めなさい。それをあなたの心から取り除き、神にあなたに平和で愛情深い霊を与えるように頼んでください。フィリピアン4節5から7、最高の男たちでさえも堕落させるお金の愛を止めなさい。お金を欲しがっている多くの人にとって、神への信頼をやめ、多くの悲しみを自分たちにもたらしました。ユダと彼の最後の終わりを思い出してください。1テモテ6節10、決して満足されないその利己的で貪欲な精神を止めなさい。イエスが他の多くの罪よりも憎んでいた偽善をすべて止めてください。つまり、あなたがそうではないふりをしてください。1ペテロ2節1、神を信頼する代わりに、これを恐れ、それを恐れるのをやめなさい。イエスは、恐れるな、信じない、と言われました。神への信頼、イザヤ41節10節、立ち止まって、キリストが彼の新しい人生と彼の神性の中で分かち合って生きているのを見てください。2ペテロ1節3から4、立ち止まって、神を信じる者は誰でも滅びることなく永遠の命を持つべきであるという唯一の息子を与えた神の愛を見てください。ヨハネ3節16部詩、嘘をつくのをやめなさい。悪魔自身が父親であり、キリストをあなたの救い主として止めて受け入れるからです。すべての嘘のジョン、ヨハネ8節44節と10節9節、神のロボットである十字架に立ち寄り、あなたの罪を神とあなたが間違ったことをした人々に向けて告白してください。私たちが自分の罪を神に告白するなら、神は神の約束を守り、正しいことをしてくださいます。神は私たちの罪を許し、私たちのすべての悪行から私たちを清めてくださいます。 1ヨハネ1節9節、イエスの御子であるイエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。1ヨハネ1節7、十字架に立ち寄って、主があなたのために買ってくださった主の救いを見てください。私たちの罪のために、彼は負傷し、私たちがした悪のために負わされました。私たちは彼が受けた罰によって癒され、彼が受けた打撃によって完全になりました。彼は私たちのはずの苦しみ、私たちが持つべき痛みに耐えました。生まれた、イザヤ53対5、4。キリストには罪がありませんでしたが、私たちのために、神は私たちの罪を分かち合い、神と一致して神の義を分かち合うことができるようにされました。ニコリント5節21節、神があなたに話しかけ、神の意思をあなたに知らせたとき、人々に助言を求めるのをやめなさい。二人のマスターに仕えるのをやめなさい。できません。あなたは神と世界に仕えることはできません。ルカ16節13節、立ち止まって、世の罪、あなたの罪、そして私の罪を取り除く神の子羊に目を向けてください。ヨハネ1節29節、神を信じないで、すべての不信仰を止めなさい。神を信じなさい。自分の能力を信頼したり、過去の悪を望んでいたりするのはやめましょう。ロトの妻を思い出してください。箴言3節5、悪を考えるのをやめ、真実で、尊敬され、純粋なことを考えてください。フィリピアン4節8節、恐れてあなたの周りを見回すのをやめなさい。イエスに目を向けなさい。立ち止まって、イエスの名において悪魔に抵抗してください。そうすれば、彼はあなたから逃げ出します。ジェームズ4節7、十字架のこの天国の停止の印は、私たちがキリストイエスにおける神の大いなる救いと永遠の命の賜物を受け入れて見るのを助けるだけでなく、罪人が間違った方向から向きを変えるのを見るとき、聖なる義なる神を停止させます。私たち有罪の罪人は、永遠を地獄で過ごすという神の裁きと非難に値します。しかし、神はそのような罪人を十字架で見ると、立ち止まって、すべての罪を許し、病気を癒す者として、すべての人の罪を取り除く神の子羊として自分自身を明らかにされます。法によって非難される代わりに、私たちは恵みと愛と平和を見つけます。十字架を通して、神は私たちが御子イエス・キリストの血によって救われ、清められるのを見ます。十字架は、そうでなければ私たちに望んだであろう神の怒りに立ち止まると言っています。イエスは、父よ、彼らを許してください。彼らは彼らが何をしているのかわかりません、と祈りました。ルカ23節34節、これに加えて、十字架は私たちを破壊し、私たちを地獄に引きずり込もうとするサタンとすべての悪魔の力に対する強力な一時停止の標識でもあります。私たちの救出への十字架の承認のために、それはまた、告発者、悪魔に私たちを非難するのをやめるように命じます。なぜなら、キリストの犠牲的な死によって私たちは解放されます。つまり、私たちの罪は許され、エペソ人への手紙第1節7節、彼は私たちが告白した罪を覚えていません。しかし、十字架は一時停止の標識だけではありません。それは私たちに行くように命じます。それは私たちに彼の存在に緑色の光を与えます。イエス・キリストと聖霊を通して、私たちは今、私たちの息子と娘がイエス・キリストへの信仰によって作られた私たちの父である父に自由にアクセスすることができます。カーテンは上から下に引き裂かれ、誰でも来て、命の水を自由に飲むことができます。イエスは、私は道であり、私は扉です、と言われました。ヨハネ10節9節、許された罪人に行きなさい。狭いが開いているすべての人を通り抜けなさい。天国への16節15節の門をマークします。イエスがあなたのために家を用意された天国に入るまで忠実に進み、あなたの目からすべての涙を拭い去ってください。黙示録21節4節、言って、この素晴らしい、無料のフルをあなた自身の人々に伝えてください。ルカ14節23節の救い、あなたの隣人、あなたの友人、そしてあなたの敵でさえ、イエスが救われることを伝えてください。全世界に行き、すべての人に福音を述べ伝えなさい。マルコ16節15節、 すぐに通りや車線に出て、すべての人を連れてきてください。主の家がいっぱいになるように、田舎道や小道に出て、人々を入れてください。ルカ14節23節、もう一手罪を犯さないでください。